こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
こちら QIC でも先日ちらっと話題に上っておりました今、昨今話題のアサヒスーパードライの生ジョッキ缶私も缶ビールはコップに次いで、しまう派なのでまだ飲んでおりませんが、この生ジョッキ缶の人気の一つは缶の蓋が全開になるプルトップ缶で飲み口が広がるところもあるのではないでしょう。まあそれしかないですよね、中身は大したビールじゃないですから、
まあ、いやいや、
まあ、さてこのプルトップ缶蓋が全て開くので大変便利なのですが、開発当初は開ける際蓋の縁で指を切る事例が多かったようです。そこで昭和50年代東京大田区に谷慶製作所というのがあって、谷慶ってあの元クレイジーキャッツでもう亡くなりになったコメディアンでありミュージシャンであり俳優である谷慶さんと同じ字なんですけど、はいはい、谷慶製作所では怪我をしないプルトップ缶の開発に乗り出し、5年後にダブルセーフティープルトップ缶を完成させました。でこの技術は欧米を中心に17カ国で特許を取得、NASA スペースシャトルに搭載する缶容器にも採用されている。でその後この技術特許の権利を譲渡してほしいというアメリカの企業が現れた。で条件はアメリカ国内およびヨーロッパでの権利も譲渡することと厳しい内容でしたが、開発に費やしたコストの回収を急いだ谷慶製作所は、ヨーロッパは3年間という期限を設定し権利を譲渡しました。でしかしその3年間でヨーロッパ市場のプルトップ缶の技術が上がり、3年後に再参入した谷慶製作所は全く相手にされませんでした。でこの製作所は国内では50以上の特許を取ったベテラン企業なのですが、国際特許においては知的財産活用の失敗事例となってしまいました。でその後安全なプルトップ缶を世に送り出した谷慶製作所は残念ながら2018年に倒産してしまいました。ちなみに社名の谷慶は社長さんの名前谷内啓二さんの名前を縮めたものだそうです。ということで、あれね、あのどうなってるかというと、あの詳しくは朝日のサイトを見てくれれば分かるんですけど、こう引っかかるようになってるんですよ、缶と蓋とね本体が。で取るとそこがね、こうはあのエッジの部分が裏側に裏返ってるの、エッジが。だから触っても丸いところ、R のところしか触らないから手を切らないっていう、そういうあの鍵型、ね、あの昔 の連結器みたいな形になっているんですね。それがあの特徴なんですよ。それをこう考え出したらすごいことなんですね。で、まあ、特許に関してはね、こういう話はあの例えば下町ロケットなんか見るとね、つけた製作所がどうだこうだって出てくるんですよ、はい、まあ、そういう話ですよ。で本当にね、その特許のね申請の段階でどういうのをやるかとかっていうのはね大変なんですよ。
そうですよね。
だからもう本当これももう本当この番組では繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し申し上げておりますが、私の父親の種田守がね、地図の あの等高線をなぞるだけで立体図形が描けるという、種田守 あのイニシャルを取って TM 式図書きという、これを特許を取得しておるのですよ。それを取得した際にですね、一言電子的、だから要するにコンピューターを使わないってことです、コンピューターを使った、まあ、同じことですから CAD ってあるじゃないですか、あれ その地形をあの作っていくっていう、それはあの電子的な操作も含むっていう一行を入れておけば、それはその後のそのソフトは
なるほど、
ひょっとすると榎田新右衛門の後に、ね、だから GAFA の後に E っていうのがついたかもしれないです、榎田の E で、
そうですね、
ガーファへという、ガーファへになってた可能性あるんですよ、下手すると。これが本当、これが残念で、
すごいですね。でもお父様、
まあまあ一応あの測量学の一応第一人者でしたから、
すごい、
あの著書もいまだに あのありますけどね、親父ので、まあそういうことですよ。
なるほど、自分がないだけで、
ね、で俺も小学校の時に発明をして、でこれからはデジタル時計が出てくるって言って、でデジタル時計で常に体温が それで計測できるっていう温度センサーを加えたデジタル時計っていうのがあれば、あの自分の健康状態が分かるっていうのを俺小学校5年生の時にあの発案して、でそれを親父に特許取ってくれって言ったら、そんなもん取れるわけねえだろうって言って、で後で調べたらあのそういう特許は出てくるんですよ当然。出てくるのは私より何年も後ですよ。
そうなんですか。
調べたけどあの時10年ぐらい私の方が早いんですよ。天才なんですよ私。
天才
はっきり言いますよ。その部分で
億万長者になれたのにね。
そうですよ。今このあの何あのアップルウォッチなんてのは、
ね、
アップルが俺に銭払わないとこれ作れないんですよ、アップルウォッチは。
発案者なのに、
はい、これちょっとみんなすごいだろ。
ビル・ゲイツ的な感じでね、なれた
ビル・ゲイツかも絵のゲイツになって
るんですよ。絵のゲイツにね、
絵のゲイツってちょっと嫌だけど、なんか原爆落としたビニジュみたいで嫌だけど、なんかまあそういうことですよ、
ね、
先見の明に借りたらなかなかなものなんですよ本当に。そんな榎田信也も雇ってみませんか。高級遊具するとこだったら行きますよ。本当にもう本当あの返す返すも残念で、まあ、他にもいろいろあの常にあのアイデア浮かぶんですけどね。まあまあそういうことでございまして、特許ね、缶ね、でもね今缶切りってどうなってんですかね。
缶切りありますよ。
使うでも缶切り。
やっぱ非常食として缶缶ってやっぱり一番。
でもさ非常食っつってもさほとんどの缶詰今もうパッ缶じゃない。
ね、
ああ
まあそうですね。
だって
確かにな。
時々ほらなんかどこの国で作ったんだろう、フィリピンとかなんとかで書いてあるなんかわけわかんないパイナップルの缶詰とか。
あかんないやつ ね、
あの
うちこの前開けましたパイナップルの缶詰缶切り
で。ああ大きいやつの、
でも少ないでしょやっぱ、
まあまあそうね、
国産品だったらほぼほぼパッカンになっちゃって
る、そうですね、
確かに。
であと他なんかある缶切り、まあ業務用のねあのでかい缶詰とかねミートソースとか入ってるとか、ああいうのはまあ缶切り使うのはあるけど、
そうですね、
ほぼほぼ缶切りって使わないな、まあ、一応缶切りありますけどね。うちも木田彦さんは缶切りとか使いますか。
いや缶切りはあんまり使わないですけど、この間は千切りがなあの瓶ビールを買って。
なんすか千切りって。
千
抜きでしょ。
千抜き千抜き千抜きごめんなさい、
言い間違いの
千切り
千抜き千抜き。
これ王冠をねズタズタで切ってみたんですよ。千切りで
千切りで
瓶ビールとかね、ほら瓶ジュースとかね、やっぱ買って飲まないじゃないですか。
いや、まあ、まあまあね、さあ人によりますけどね。
でやっぱりお店とかでしかもう瓶ビールとかも飲まなくなっちゃったんで、たまたまこの間瓶ビールもらって家で開けようとしたらどこ行ったっけ栓抜きと思って探してたっていうのがちょっと今は思いましたけどね。
まあね、今牛乳の栓抜きとかもないじゃない。
牛乳の栓抜き、
昔さ牛乳って紙の蓋だったでしょ、
はいはい、あそれか、
あれさ
栓抜きっていうかピンのやつでしょ、
そうあの針をさグサッと刺して、はいはい、であの新品の時は針の周りに安全装置的にプラスチックのこう柔らかいのが輪っか、うんうん、リング状にいたのよ、
うんうん、
ところが使ってるうちにこれがいなくなって、うんうん、ただのニードルになっちゃうの。でそれでやろうとするとさなんか引っかかりがないもんだから、なんかこうスポンって抜けたりする時があって危なかったりしたんですけど、もうあれも懐かしい思い。
でもあれどうにかしたら抜けるあの開けれるじゃないですか。まだ
まあね手でも開けれますからね。
開けられる
そうそうそう。
でこう親指で開けてブシャーンって引っかかったりする、で
この間その栓抜きがなかった時って買いに行きましたもん。
何その、 あの王冠を抜く栓抜きを。
そうそうそうそう。でなんか代用できるかなと思ってネットとかで見たけどやっぱ難しいっすね。あれ
簡単じゃん。なんかあの
いや難しかったですよ。
サッシとか
サッシ、
うん、アルミサッシとかそういうのの金具のところそこに当てて当ててカンってやるだけでスンって抜けるよ。
いやなかなかね難しいんすよ。
あとほらあの奥歯とか。
いや男の人はね歯で開けるんですよね。
歯で開け
てましたよお前テレビで。
開くよ。あと
ビンビール、
あとその何流し台とかのヘリとか。
いや一歩間違うの原理ってことですもんね。怪我しますからね。
あとはあのニッパーとかペンチとか。
確かに
持ってりゃ全然簡単に。あとドライバー。
危ない。
もうスポンですよ簡単に開けますけどね。
ニッパーで開けるの。
ニッパーで簡単。ニッパーかペンチがあれば僕全然簡単に開ける。
日本はペンチがなければね、まあ、ない難しいじゃないですかね、
あれがね普及しないんだよね、あのスクリュー式の王冠ってやつがね。
そんなのあるんですか。
ほらあの外国のビールだとかで、
うん、
今どうだろうか、あの昔だったらハイネケンだとか、うん、バドワイザーとか、うん、ああいうあのコロナとかもそうなんじゃないの、ちょっと分かんないけど、あのその王冠をひねるとネジになってて別に栓抜きがいらない。
あ、そっかそっか、なるほどね、はいはいはい、
普通のやつではなくて、
普通の、一応見た目は普通の王冠なんだけど中にネジが切ってあって、
あ、そっか、
回すと取れる、
うん、へ
ー、だからその、まあ、あの力のない人はちょっとあの痛い
から、痛いですよね、
うん、まあまあ、うん、ちょっとこう何あのおしぼりを乗せてこう、うん、こきってひねったりすると、まあ、大体できるんだけど、うん、まあ大体それで海外とかさ、なんか瓶ビールをそうやって、うん、あの、うん、もう指で開けてそのまま飲んでるじゃん、
常温、
う
ん、
そうです ね、
だからそういう、うん、それがなぜか日本では普及しないなっていう、
そっか、確かに、
まあ強度の問題とかもあるのかもしれないけどね、うん、それまあいろいろございますね、ということでございまして、缶の蓋、栓抜き、その他でこれだけ、話が広がる QIC でございます、ということで、あ、そうだ、12月11日でしたよね、
はい、
土曜日に、うん、この番組が、なんだっけ、1300回だっけ、
1300回
になります、はい、の収録を公開で行うことになりました、場所は多分南方です、はい、だからまあ会場はちょっとまだ流動的なんですけど、うん、日にちはもう確実です、確定、そこであのなんか天変地異とかまた疫病とかが流行ったらちょっと分かりませんが、うん、あの何もなければ12月11日土曜日の午後に開催決定です、うん、なので、お時間が許す方はその日、ね、予定を入れずにこの QIC があるよということで、うん、スケジュール帳に書き込んでおきましょう、
はい、
そして、遠くから来る人は、アクセスのいろんなチケットを取りましょう、うん、という慈悲で、ということでございまして、よろしくお願いいたします。さあ今日はね大変なんですよ本当に、この後も、うん、今から私は重曹東、重曹駅の東口に行きまして、生配信がありましたね、まあ、この番組を聞きの頃にはもう生配信終わってますけどもね、うん、どうなるかという、
東口って気圧の逆側ってことですか。
あ、そうですそうです、
うん、あ、なるほど、
なかなか分かってきましたね、
はい、この間あの気圧の方で大石さんやってましたよね、後ろにあの気圧の
籠池さん、
本店があると思って、
西口の方ですね、まあ、東口の方が若干ディープなんですよ、
なんか、ね、でしょうね、
東口ってあんま行かない、
あ、もう目の前にパチンコ屋パチンコ屋そして、なんだっけ、ミスドだっけ、それとあのケンチキ、
うん、あ、
あと宮古ラーメンとかありますね、
宮古ラーメン、
あの西の宮のラーメン、宮古ラーメン、まあまあうまいです、僕は時々食べますけどね、でそこで大体もう夕方過ぎるとあの駅前のところのベンチがありましてね、うん、植え込みとかに座ってんですよ飲んだくれが、
年齢層はどれぐらいの人が多いですか、やっぱり。
いや、もういろんな世代ですよ、だからあの東口と
若者もいるし、
いますいます、あのちょうど目の前があの阪急の線路のガード下になってまして、そこをあのくぐっていくと西口の方に行くわけです、だからその東西 の、 あの往来をする人たちはたくさんいらっしゃって、で、何だろうと思って足を止めてそのまんま聞き入ってしまう人もたくさんいらっしゃるということで、
学生とかも多いんですか。
いますいます、たくさんいます、もう本当老若男女という感じです、もうそうですね、なんか違法駐輪の自転車がうじゃーっとあったりしますね、大変なこうカオスな場所なんですけど、まあそこでなんかね、あの大石明子という人はやっぱりこう人情味あふれるトークをやるので、まあしっくりくるということで、まあ人気です、ぜひね、まあ実はね、明日もね、日曜日、明日もあります。
あ、そうなん
ですね。明日も夕方また重曹でやるので
。あ、そうなん。
連日。
お疲れ様です。
これから本当突っ走りますからね、あと1週間。 ぜひね皆さんもあの騙されたと思って令和新選組の政見放送をご覧いただきたいと思います。
ぜひ見てください。
分かりやすい。
ネットでも見れますので、
うん、本当に
で特にあの大阪の選挙区のバージョンのやつをぜひご覧いただきたいと思います、うんうんうん、大阪5区大石明子っていうのと大阪7区西川博樹っていうのが出るんですけど、うん、大石明子のところで榎田信也門が思いっきり思いっきり映り込んでいます。
思いっきり映ってます、
ね、私見切れのつもり
見切れてない。
見切れてないで、
うん、全然堂々として
してますよ。
いや俺帽子のつばだけとか手の先だけというふうに思ってたのに思い切り姿が映っちゃって
思い切り姿形がもう現れて、
ちょっとあれは下品な見切れで私としてはちょっと不本意な見切れ方
見切れじゃないっす
ということでございまして、お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと
あタワマナと、
そして FMC 九州は
キラウェイエコでした。
それではまた来週ごきげんよう。さようなら。